つやごとラジオ。私の卒論のテーマは、アダルトグッズについてでした。はい。ということで、今回のラジオですが、つやごとラジオは、性の話をエロくポップにというテーマでお届けしておりまして、今回はスタッフの森田くんも来てくれています。
森田です。お願いします。
今回展示会を、今回名古屋で、ね、名古屋ウェルネスウィーケンドっていうのをやってまして、そこに出展している中での収録になります。
スポートメッセージね、はい、撮らせてもらってます。
今回出展させてもらっていて、というのも、今私たちモニターを募集していまして、はい、何のかっていうと、タワグラムっていう性生活分析を私たち作っているんですけど、うん、よくこう、ユーザーさんに言われるのが、まあ、自分に合ったセクシャルグッズを知りたいよっていう風に言ってもらっているのをきっかけに、じゃあそういうセクシャルなグッズを私自身もなんかいろいろ試してきたっていう経験も活かせたらなっていうことで、その人に合ったグッズをレンタルできるであったりとか、まあ、もしくはユーザーさんがなんかこれ気になるけどなかなか試す機会ないねんなっていうものを貸し出しするっていうことを始めています。
レンタルですね。
はい、レンタルです。なのでそれを今ちょっと限定的にやっているので、みんなにこうやってるわけじゃなくて、今限定的にその展示会に来てくださったりとか、あと少人数でメルマガを通して募集をしているので、もしよかったらタワグラムやっていただいて、ニュースレターも見ていただいて、もしくは展示会展示会終わってるな展示会終わってるの、何かしらの機会で定期的にモニターさん募集しているので、ぜひ申し込んでいただけたらなと思います。
お願いします。
お願いします。
もうめっちゃ受けたかったら、もう何らかの手段でトゥルちゃんに連絡すればいいやろ
か、
なん DM とか
でも、DM で連絡くれてもいいし、
情熱あれば。
そうそうそうですね。で、レンタルが必ずしもなんかバイブレーターとかじゃなくだけじゃなくて、うんうん、潤滑剤だったりとか、あとあれです、なんか結構香りのアイテムとか、タワグラムのなんかタイプによっては、そうなんです、タワグラムのタイプによっては、やっぱ香りがすごくその部屋のその時の香りが大事なんだっていう人もいるので、なんかこう香りをこうシュッシュってできるアイテムとかも貸し出してたりするので。
そういうことなのね。これ
そうなんです。
シュッシュって
そう、なんか自分にこれお香を普段売ってるところで、
めっちゃいいじゃんこれ。
そう、じゃ活力っていうやつを今貸し出したりしてるんで
名前がもう漢字で活力。もうじゃあそれ用ってこと？そのベッドシーンを。
いや、そういうわけじゃなくて、うん、結構そういうところだけじゃなくて、普通に、うん、なんかどっかにやる。
どうしたらいい？あ、いい香り。うんうん。いい香り、いい香り。
そう、これはなんか、ここを作ってる、なんかメーカーさんに、うん、なんかベッドシーンとかで、こう、盛り上がれるような香りをなんかおすすめしてもらっているので、こういうのもなんか
香りのところから、
あ、そうそう、なんで、そう、そういうちょっと自分は香りって結構大事だな、雰囲気大事だなみたいなタワグラムのタイプの人は、これ香りのアイテムだったりとか、あとはなんかいろいろバイブレーター挿入型を試してみたいなって思って、でもなんかこういきなり挿入が難しい場合もあるので、うん、コンドームだったりゼリー付きのコンドームとか、まあ、潤滑剤一緒に使ってもらうっていう形での貸し出しもしてるんで、もしよかったらモニター応募もお待ちしております。
いや、いいと、いいよね。なんかその、うん、レンタル高いじゃん今結構、
うんうんうん、
金額も一個一個ね、うん、特に女性向けだもんね今レンタル。
今は女性向けにレンタルやってるんで。そうなんですよね、うん、なかなかこう学生さんだと手が届きにくいとか、うん、やっぱすぐ壊れたらどうしようみたいな不安もやっぱあると思うので、うん、その辺を気軽に試せたらいいなっていう思いで。
いいじゃないですか。ありがとうございます。これいいわ。すごい活力気になりますね、めっちゃ
ぜひぜひレンタル、
ね、なんかいいよね雰囲気作れるしね、うん、なんかめっちゃいいなと思います。
そうなんです。結構個人からも自分を探求したいっていう人か、もしくはなんかカップルで使いたいっていう人から、なんかニーズがなんか半々ぐらいであるなって感じ、
うんうんうん、
ですねっていう宣伝をしつ つ,
しつ, つ、
はい、で今回のテーマはまた別というかつながりもあるけど、セックスレスについてのテーマですね、うん、もう毎日のように X でも見る、スレッズでも見るようなテーマかなと思います、
ね、難しいよね、うん、結構ねこのテーマはね、
うん、
今それに関する ニュースレターもこの間配信してましたけど、
はい、やっぱりレスの人数多いよねっていうのは皆さんご存知だと思うんですけど、うん、日本の夫婦の 64.2% がセックスレスってことで、これはまあ年々ちょっと高くなっているような数字になっています、うん、でセックスレスの定義で言うと1ヶ月の間に1回もないっていうふうに言われていたりする、うんうんっていうのをセックスレスと呼んで、まあ、いるんですが、まあ、いろいろこうセックスレスってなんか言いつつも別に悪いことじゃないじゃんっていうところの話もあったりとか、いろんな話があります
ね。でも、まあ、してなくても別に2人が満足してる状態とかなら全然いいけど、
うんうん、全然いい。
でもやっぱトゥルちゃんはカウンセリングとかも今までしてきてるじゃん。2000人とかでしょ それもすごいなと思って、
話を聞いてきて、
でいっぱいいるでしょ、やっぱそのレスで悩んでるみたいな人、うん、なんか悩み的に一番多いのかなって思ってるんだけど、勝手に。
まあ、でも確かに多い、一番多いかな、性交痛とか、まあ、痛いとかも多いけ なるほどね、やっぱりレス頻度が合わないっていうのが一番多いですね、
うん、いやそうだよ、ね、うん、でもカウンセリングしていくわけでしょ、そういう人たちの話を聞いて。で、まあ、俺も経験者なんだけど、レスは経験者なんだけど、うん、この解決するもんだっていうのがどうやってカウンセリングしてくるんだろうみたいな。
解決する人もいますし、うん、で私たちのカウンセリングが目指してるところって、うん、そのカウンセリングに来てくれた人が自分が納得を持って次の選択をできるっていうところをずっとお手伝いするもんなので、なんかこう2人の意向を無視してこうセックスレスを解決しようってなんか言っていくよりかは、うん、なんか本人たちがじゃあ次こういう風にしていこうかなっていうところのなんかこうどういう風にしたいんだろうみたいなのを聞きながら進めていくこともあるので、まあ、カウンセリングとして別にこう解消法がなんちゃらっていうわけじゃなくて、うん、普段はじゃあどういう風になんか考えていけばいいんだろうとかっていう話をすることが多いので、うん、結構話をするなんかこう期間としては、うん、最短でも半年から、うん、そこから3年5年ぐらいずっとお話しして、うん、いる人もいるので、なんかその中で定期的にこうなんかこうやっぱりちょっとモヤモヤしてきたみたいなところをなんか話しながら、じゃあなんで今自分モヤモヤしてるんだっけ、モヤモヤゲージが溜まってるんだっけみたいなことを見直すことをやりたいっていう方に対してそういう風にさせてもらうこともあるしっていう感じ。
なるほどね。でもこの、まあ、ラジオは多分だけどタイトルとかサムネ的にはそれに悩んでる人が多分見に来る回になると思う、うんうん、
確かに
身になる話をしてあげたいなと思って、
うんうんうん、なんかそうですね、うん、
そうそうそう、なんか面白いなと思ったのがさ、このデータだったかちょっと忘れちゃったけど、うん、なんか日本の夫婦はレスリングが多いけど、なんかその性セックスとかなのかなに対してのこだわりはめっちゃ強いみたいな、
うん、データもあったかな、これだったかな、デュレックスの
やつかな、
研究 の調査のデータやったかなって、今結構曖昧なんですけど、
そもそもなんで日本はさこんな多い、他はそんなのとこもあるわけでしょ、
うんうん、
なんでこんな多いんだろうね日本って。
あ、なぜセックスレスが多く、うん、まあいろいろあるなっていうのはあって、うん、そもそもなんか自分たちって愛の表現をあんまりこうしないかもしれない、
うん、どっちかというとね、
うん、どっちかというとなんか毎日ハグしようとか、まあ、ちっちゃい時からなんかハグの文化もあるけど、うん、どうなんかその友達ともハグってあんま日本だとしないというか、うん、っていうのもあるんで、なんかスキンシップがそもそも多分欧米とか他の国より少ないだろうっていうところと、うん、あとまあよくあるのは住宅の構造っていうところで、まあ、子供が生まれた時にやっぱ子供が一緒に過ごす時間が多くなるし、寝室も一緒っていうところは他の国だと、まあ、子供の部屋は別にあるっていうところはあるんで、そういう意味でずっと一緒に寝てたりするとなかなか夫婦でスキンシップ取りづらいよねっていう夫婦もいる。
あ、なるほどね。確かにね、壁薄かったり、
うん、
そうか、でかいもんね、なんか外国の家とかで、
まあ、よく出てくるそのアメリカの映画出てくるとこだと、子供は子供のベッドが一人部屋であったりすると確か分けられているというか、お互いのプライベートな空間を分けているというところがあって、なんか私もそのちょっと脱線すると、やっぱその日本の住居で一緒にこう川の字で寝るみたいなところの中で、それを気にしてスキンシップ取れない人もいれば、全く気にしない ことによってレス知らずな夫婦もいるなって私は周りの話を聞いてると思う子供いても気にしないですけどっていうやっぱとこもいて、でもそこに関してなんかどう考えるかっていうとか一旦置いておくんですけど、うん、まあね、子供が見ちゃった時トラウマになるとかっていう話もあるし、うん、なんかそういうことをやっぱあの言う話もあるけども、うん、まあ、結構そこをなんか気にしないとかある程度適当だったりとかっていうとこが、うん、まあ、2人のスキンシップはやっぱ必要なものだよねっていう、なんかこうお互い同意が取れてるところはレス知らずだったりするのかしらみたいな、う
ん、なんかさフェーズ的には どのタイミングでやっぱ産後が多いのかな、そのレスになるタイミング的な
タイミングは産後やと思う、
産後か、うん、女性側がちょっとこうしたくなくなるイメージあるけど勝手に産後って、うんうんうん、そういう感じ、
ホルモンバランスで、まあ、生理で言うと、うん、まあ、ビルから飛び降りるぐらいのこう女性ホルモンのこう変化なのが、産後だとなんかこうこれは人の受け売りなんですけど、なんかエベレストからこう落ちるぐらいのこうなんかこうやっぱりガクってなるみたいなところがあるので、うん、やっぱその変化に対してなんかずっとこれまでのスキンシップ取れるっていうのは確かになかなか難しい、うん、
妊娠中とかはその できるの、そもそも体の構造上、
妊娠中構造上はできます。
あ、できるんだ、
うん、
じゃあまあどうしてもしたいってなったら別にすることは、
うん、あのもちろんあの子供は子宮の中にいるわけで、うん、挿入するのは膣なんで、
うん、あ
なんで、まあ、挿入はできます。で、うん、あと妊娠こう37週をこう迎える、うん、そろそろ生まれるんじゃないかぐらいの目安の37週ぐらいで、うん、あのお迎え棒って言って、うん、わざと挿入をするっていう、
へあの
話もあるので、
なんでそれは、
それはなんか刺激を与えるっていう目的でする、まあ、そこはなんかどこまで影響しているのかっていうのは置いておくけど、なんかそういう風に
やったりする
言葉があります。
へー、そうなんだ。まあね、ちょっとあの僕トランスジェンダーなんで、うん、男性の気持ちも女性の気持ちも分かるようで分かんないんだけど、うん、まあ女性のさそのホルモンのこのいろいろがあるのはそうなんだろうけど、
うん、
僕もホルモン注射打ってるんで、うん、なんとなくこう、うん、あるんだろうけど、でもこう男性サイドは、まあ、そこでこう途切れるわけじゃない、
うんうん、あ、途切れるっていうのはなんか急に自分は一定やもんね。
そうそうそうそうそう、男性は別にこう波がなくこうあるものが突然こう対象がなくなっちゃう感じじゃん、うんうん、だからむずいよねみたいな、
うん、確かにそこに耐えれない、なんかパートナーとスキンシップ取れないなんてって悲しむ人もいれば、案外平気な人もいたりするね。個人差はあるけども、うん、確かに急に変わるとちょっとびっくりするというか、
うん、いやそうだよね、
うん、
結局何をも、まあ、解決を何をもって解決か分かんないけど、うん、どういうなんていうのか選択肢に行く人が多いの、なんかそういうパターンだと、
まあ、我慢する人がまあ世の中には多い、まあ、もし不満に思っているなら我慢する人が多くて、うん、ただあの他の人と関係を持つっていうパターンもまあ多いんだろうなと思いますし、
あるんだやっぱ、
うん、多いと思います、まあ、そこのね数字は明確に分かんないですけども、うん、あのやっぱそういうのもあると思うし、であとは、まあ、自分ですればなんとかいい、まあ、それも我慢のうちですね、
うん、
自分でして対処するみたいな人もいると思いますね。
あ、なるほどね、まあ、そうなるしかないも
ん、うん、
レスになって、まあ、最終手段じゃん、その、
うん、
できればお互いができたらいいのかなって勝手に思うけどさ、うん、そこに行き着くまでにはなんか、まあ、何が試せるっていうかさ、
うん、なんかいろんなパターンがあるけど、まあ、産後だったら、まあ、結構その産後ってメンタル的にもやられてるから、うん、なんか無言でこう触んなみたいなやっぱ構造しちゃう人もいるけど、1年経ってみてなんか性欲がちょっと戻ってきた頃には向こうは傷ついててもそうなんかこういやしようよって今更言える関係じゃないみたいなパターンもあったりするんで、やっぱりメンタルの揺らぎっていうのはどうしても起こるし、体の気持ち悪いって感覚はまあやっぱあるけど、なるべくなんかあなたのことが嫌いで断ったわけじゃないよとか、今だけなのかもしれないみたいな形でちゃんと伝えられ、脳の後になんかこうあの言葉をつなげられると相手側も未来 のことをちょっと考えられるというか、うん、やっぱりあの優しい人ほどなんか相手を傷つけたくないからこそ、うん、やっぱりなんかしたくないって言われたら、あ、じゃあこれ以上ちょっと言わない方がいいかなって気を使ったりして、うん、でまあなんかそのまま言葉にしてないまま 1,2 年あっという間にあの子育てがの時期が過ぎていくと、うん、夫婦間の会話が少ないみたいなことは全然ある。
いやそう ね、そうだよね、
うん、ありますよね、これは。
あるよ、あるよ。
忙しいからね、産後。
なんかでも逆に俺はもうなんかレッスンでもいいんじゃないかっていう、うんうん、なんか境地に達してきたというか、なんかそれあるよねみたいな、そういう時期も、
うんうん、
長い夫婦生活の中でって思うから、うん、ね、なんかそういう風に、まあ、割り切るのも一個だし、うんうんうん、まあ、割り切れなかったらいろいろ模索するしかないけど。
そうですね。まあ、レッスンの中でも、その、言いづらいから他に関係をこう黙って持つっていう人もいれば、逆に、あの、自分はもうどうしても我慢できないんで、外で関係を持ちたいですって結構打ち明ける人も一部にはいたりして、やっぱり二人のこう、どういう風に打ち明けたりとか、まあ、それともやっぱ打ち明けられないのかみたいなとか、二人によると思うので、これまでのコミュニケーションの積み重ねが、影響してくるんで、やっぱ話し合えるうちに話し合っておこうっていう機会を無理やり作るとか。
いやそうだよね、
こういろいろいきなりセックスしたいっていうよりも、そもそもスキンシップ普段取ってるかとか、
うんうん、
なんか言葉で好きやでとかありがとうとかちゃんと伝えてるかっていう、そ普段のコミュニケーションがどうですかっていうところから聞いてみて、
うん、
あ、なんか最近好きも言ってなかったですわ、そういえばみたいな話やったら、じゃあそこからちょっとやってみませんかみたいな形で、なんかちょっと距離を縮めてみる、あのできることをまず前提でやれることをお伝えして、
うん、
言葉でなんかちょっと最初照れるかもやけど、それを毎日やってたら慣れてくるし、
うん、
ってなったら次はハグだったりとか、なんか手をつなぐとかをこう手をマッサージするでもいいから、毎日なんかそういうちょっと触ったりとかするってことをやってるだけでも、こう2人の距離がふわっと変わったりとかもする話もあるんで、そういうのは大事。
確かにね、ステップあるもんね、その、うん、結局ね、じゃあ普段のコミュニケーションがやっぱ大事ということだ、
うん、なんかこう触れ合いにも段階があって、うん、やっぱその最終の段階がやっぱ触れ合ったりとかセックスするっていうところになってくると思ったら、で12段階13段階かな12段階あるんですけど、その触れ合いの12段階っていうところをやっぱり丁寧に、まあ、人によってはそこを飛ばしてもいいとか順番が違うっていうのもあるんですけど、一応そういうの参考にしながら、人の距離感ってやっぱりそんだけあるんだっていうのを知ってると、いきなりこう挿入みたいな話にならないと思うんで、
確かに、
挿入しなきゃっていう考えもまた取っ払ったら、じゃあ毎日ちょっと触れ合ってギュッとしてるだけでも2人にとってはいいセックスかもしれないし、みたいな。
いやマジそうだね、まさにだね、ほんとね、
うん、そういうなんか頭の中で絶対に挿入しなきゃとか射精しなきゃみたいなゴールまで考えずに、もっと気軽にセックスを捉えると、もうちょっとなんかこう気持ちが楽になるかもしれないなっていうところで、でもやっぱ囚われてる時ってなかなか、
そうな
のよ、あそこにたどり着かなきゃって焦っちゃうよね。
そう
っていう、なんかちょっとその辺の思考を柔らかくするとかができると、うん、楽になるんじゃないかなと思いますね。
確かにね、したい側もしたくない側もそうだね、それは、これをしなきゃがちょっと緩まるだけでも全然違うと思うから、結局関係がいいのが一番ですもんね、
まあ、私なんかこう触れ合いの中で、でもいろんな人もいて、割となんかちょっと優しすぎて触れないっていう境界線を引くのも大事だけど、いやある程度こんぐらいやったらちょっと試させてっていうちょっとの推しみたいなのもうまくいく場合もあるんで、やっぱ性格で、もちろん同意は取った方がいいんですけど、もうちょっとその触らせてくれへんとかって交渉の余地はあると思うので、完全に引いちゃうとなんか結局なんか進まずみたいなことにもなると思うんで、
あの冷戦ね、いわゆるね
冷戦
ってやっぱなんかこうどっちかっていうとしたい側でレッスンを経験したけど、このもう嫌になってくるのよ、やっぱ傷つきたくないみたいな、
傷つきたくない、
そう
でもトライが大事ってことだよね、
怖いよね、
うん、
でもやっぱ会話しろってことで、うん、会話はした方がいいよ、会話しろ で、うん、でそれが2人でどうしても会話するってなったら気まずいとか、なんかどうしても喧嘩になってしまう、まあ、伝え方とかもこうアイメッセージ、私はないことが悲しいんだとか伝えれるといいんですけど、なかなか
聞きたいわ、そのアイメッセージの、
あ、うん、なんか私を主語にする日本の言葉ってなんかこう自分私はって結構省くことがあるけど、うん、なんかこれめっちゃ悲しいねんとか言うと、なんか私はって抜けてるとなんか2人が悲しい状態にあるみたいな風に捉えたりとか、うん、なんかもうなんやろなっていう前に私はってつけると私は悲しいから、うん、こうしたいっていう風にまず自分の中で起こってることをなんか冷静に伝えられるというか、うん、手段かなと思っているんで、なんかセックスがないことがなんかこう例えばセックスないなんてやばいやんかみたいな感じで話をするときも、いや私はなんかこうセックスがないことによって悲しくて、その状況に対してなんかこうやばいんじゃないかって焦ってますとか、うんうん、そういう話にするだけでもなんかこうまずは私の感情を伝えれるっていうことが、
いやいやいや、
なんか受け取り方違うくない？
全然違うね。あんたがって言われるのとさ、うん、私が全然違うね。
そう、なんか人によってはこう私はがないとあんたが悪いみたいな風に言われる、うん、ってるような気持ちにもなるんで、うん、私はっていうのを癖づけるとか、
コツだよね、一個の伝え方もね、うんうん、まあ、それ前もサトルちゃんが言ってるの見てるのすごいめっちゃいいなと思ったから、
うんうん、私もなんか時々なんかどうしてもモヤモヤしたりとかイライラがバッて出てきた時は、うん、私はちょっと悲しいという感じで始めることが、
ちなみにさ、トゥルちゃんもさ、やっぱこういう勉強めっちゃ したりさ、研究もしてきてるじゃん。で、旦那さんとのコミュニケーションも、旦那さんも結構そういう感じでやってくれるの。
ああ、どうなんやろ。
嬉しいとか悲しいみたいな。
あ、でも向こうの方がそれの方がまだできる方かもしれないし、でも感情は抑えるタイプかもしれないから。でもそれでも基本ありがとうとごめんねは結構言う感じ。あ、
これちょっと最後もう一個だけさ、いい、
うん、
なんかその片方が例えばレスとかもそうだけど、レスとかってこう片方がしたくない、
うん、
したいで、
うん、
なんていうの、まあ、どっちも悩むパターンもあるけど、結構さ、うん、どっちかがしたくて悩むとかしたくなくて嫌な思いしてるとかさ、うんうん、あるじゃん、
うん、
で片方がこういう、じゃあもうちょっとパートナーのコミュニケーション取れるようにしたいなっていうのを関心持って、こういうラジオ聞いてくれたりとか、こういうの使ったりとか伝え方工夫したりするじゃん、
うん、
もう片方も成長しないと、
うん、
なんていうの、なんか、
まあ、
いけないじゃん、
うん、
そういうのってなんかトゥルちゃんとかだとさ、なんか旦那さんとどういう感じだったのかな。
ああ、私が、
あ、そうそうそうそう、まあトゥルちゃんが別に困ってなければあれだけど、ま、
基本でも学生の時とかの私の感情の波がひどいから、うん、やっぱそのなんやろな、なんかスキンシップ取れへんことで急になんか泣き出すとか、だいたい生理前にそういうことが あったりして、
はいはい、
でもそれはなんか学生の時よりだいぶ減ったけど、うん、今もなんかたまに突発的になんか起きることも年に1回ぐらいあるかぐらいで、でそれはなんかもう私の感情の処理というよりか結構ホルモンバランスでなってきてる感じが最近はしてる、
うんうん、
コントロールできるときはできる。
おお、でもこう爆発しちゃうみたいな。
爆発しちゃうときはなんか夜中ずっと涙が止まらないとかは、もうなんかどうし、止まらへんからどうしようもないなっていう、
うん、最初でもそれさ、旦那さんこう困惑しなかった、なんかこうどうした、慌たみたいな。
でもなんか夫は結構私の前にこう数のメンヘラを経験してきて、私ぐらいじゃ動じないというか、ほっといて寝てくれるというか、まあ一応気にしてはくれる、
うん、
けど、
そうなん、
構図では気にしてるって感じだけど、多分ほっといたらなんか元に戻るやろうっていう経験値で感じてるんじゃないかなとか、あ、まあね、兄弟 になんか女性がいるとかもあるかもしれへんけど、
なんか
動じない感じがする。
うん、そういうのさ、自分がそういうのめっちゃ工夫、例えばアイメッセージとか工夫するじゃん。旦那さん側にもやってもらいたいと思ったらさ、どうやってこう、なんていうの、教育じゃないけど、なんかこう、なんか巻き込めばいい。
あ、自分が言い方を気をつけると向こうも結構そこに合わせてくる感じがあって、多分私が攻撃的になると向こうも向きになる可能性もある。基本優しいけど、じゃあ私がこう伝え方とかを気をつけた時は向こうも気をつけてくれるっていう、なんか 感じでうまくバランス、なんか家事とかもそうやねんけど、なんかお互いがこんぐらいやったらあっちもあれぐらいやるやろうみたいな感じの、その辺はなんか会話があったりなかったりで、
ああなるほど、まあ、やっぱ鏡なんだもん、その鏡っぽい、まずは自分からだね、
う
ん、
鏡やね、
なるほどね、ありがとうございます。なんか参考になるといいです、このレッスン、悩んでる人のね、
そうですね、うん、なんか自分の行いを観察するように客観的に見ると相手に、それが確かに鏡っぽいっていうのはほんまそうかもしれない、うん、
まずは自分を観察するみたいなところから、
自分の言動を見直したりとかもしながら、
アイメッセージで、
はい、
やってみてください、
はい、はい、で自分のことを客観的に見るのにやっぱカウンセリングは有効だと思います、
うん、マジでそうだと思う、
うん、
無理だからね、一人じゃね、
うんうん、森田も近いことをやってるので、
うん、そうだね、コーチング、キャリアコーチングだけど自分はやってるんで、うん、
そう、自分のことの言語化ってなかなかする機会ないんで、うん、
やっぱ
大事ですね、第三
者の客観視するみたいなね、うん、ところ大事なんで、
ぜひ人に頼ってくださいということで、
はい
、はい、こんな感じなんかな、はいはい、
そうだね、
はい、最後にタワグラム診断を提供してまして、質問に答えていくことで自分が性生活でドキドキすることとか、なんかこういうことされたら萎えるわみたいなところを言語化して私たちお伝えしてます。なのでなんか自分のこう自己理解を深めたりとか、あとは結婚前とか子供産んだ後で自分たちのしたいことって変わっていくと思うんですよ、うん、なのでそれを定期的に見返すっていう意味でも診断役に立つので、ぜひやってみてほしいなっていうところと、冒頭にお話ししたあのタワグラム診断を元にした、じゃあ自分に合ったグッズってなんだろうって一緒に考えられるあのサービスの今モニターを探しているので、ぜひモニター参加の方もよろしくお願いいたします。
ぜひぜひ概要欄に情報載せておきますので、
載せておきますので、はい、ではご清聴いただき、ご視聴いただきありがとうございました